自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は仕事とお金についてお話しいただきます。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
お願
いします。先週に引き続き、はい、
そうですね、
まあ、仕事の時給というね、お話からのまた仕事とお金のお話なんですけれども、
はい、
まあいろいろどっから話そうかなっていう感じなんですけど、お金儲けとか、
はい、
あとね、ビジネスっていう言葉がありますね。
あ、はい、そうですね、うん、はい。
で、それになんとなくネガティブなイメージを持っている人も結構いるんじゃないかなと思いまして、
うん、
今日はちょっとそのことについていろいろ深掘っていきたいなと思うんですけれども、
はい、気になります。
ちなみにイキさんはなんかそういうことに対するネガティブなイメージってなんかあったりしますか？
はい、ビジネスはないですけど、
はいはい、
お金儲けって言われると、
うんうん、
ちょっとなんかこう、
はいはい、
いやしい感じ。
いやしい感じしますよね。
しますね。
そうそうそう。お金儲けってなんかちょっと嫌な言葉
です。そうです。なんででしょうね。
ね、
うん、はい。別に悪いことでもないとは思うんですけど。うん、
ね、
はい、う
ん。あとね、まあ、今、イキさんはビジネスという言葉に特にネガティブ印象を持ってないっておっしゃったんですけど、
はい、
これね、持ってる人結構いるんじゃないかなと思うんですよね。
おー、
まあ何を隠そう、僕が持ってたって。
ああ、そうなんですね。
何を隠そうでもないかもしれないですけど。
今もですか？
今は、まあ、別にないかな、
うん。
いや、そのね、当時持ってた印象が、やっぱりね、僕の18歳の頃の記憶に遡るんですけど、
はい、
まあ、高校時代仲良かったやつがいて、で、まあ、お互い別々の道に行き、で、久しぶりに会ったんですよね。
うんうん、
だから大学1年生の頃に会って、
はい、
久しぶりに会ったら、なんかね、すげえマシンガントークしてくるんですよね。で、まあ、そのトークが何かっていうと、そのビジネスのお話で、なんか、まあ、要はね、なんかを俺にとかって、あの頃の記憶で俺とか言ってますけど、俺に勧めてくるんですよね。
ああ、うん、売りたいわけですね。
そうそうそう。だから、いや、興味ないからその話は良くて、久しぶりに会ったんだから別の話をしたいなって思ってんだけど、ずっとその話をしてこられて、ね、
はいはい、
ちょっと嫌な思いをしたと。
あ、そうですね、うん。それはちょっと嫌ですね。う
ん、で、それをね、ファミレスでね、なんか2時間ぐらいずっと話し続けられたのがすごい嫌で、ね、まあ、結局その友達は、まあそういうビジネスを始めたんだっていう。うん、それでね、僕はそのビジネスという言葉にね、苦手意識を持ったんですよね。
あ、
で、なんか、そう、結構ね、その大学1年生とかってね、まあそれぐらいの、アラ20。アラなんていうか、20歳前後の時って、結構親元離れてそういうことを始める。お金もやっぱり欲しいので、
う
ん。で、別にビジネス始めるのはいいんですけど、全く必要のない人に無理やり買わせようみたいな、そんなやり方をしてしまう人もいるので、
うん、
それに対して、ちょっとね、僕は苦手意識を持ち、で、また全然別の時、一気に一人でファミレス行ってたら、
はい、
それをね、こう、それをやってる人がいたんですよ、また。
見かけたんですね。
三人で。しかもね、なんか、ちょっと気の弱い男。そして、向かいに、元友達。そして、その隣に、その元友達が連れてきた、ちょっと、綺麗なお姉さんなんだけど、すごいなんか圧が強くて、その、ね、その気の弱い友達がめっちゃ売り込まれてるの見て、なんだ、そんなことやるのかよっていうね、のがあって、僕の中でこうビジネスって、うわっていうね、
うんうんうん、
もん、イメージがすごいもともとあったんですよね。
ああ、
うん。で、はいはい、まあ僕仕事の時給を教えているんですけど、
はい、
まあ仕事の時給、要はビジネスですかって言われることも、聞かれることもあるんですけど、うん、僕的にね、その印象があるので、なんか素直に、ね、あ、はい、ビジネスですって言いにくくて。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。
ネガティブなイメージが、やっぱりある、
う
んね。
だからそこに、こう、お金儲け。だからお金儲けみたいなのって、そんなイメージがあるから、
はい、
ネガティブなイメージがあるんじゃないかなとかって思ったりするんですけど、うん、どうですかね。
あ、
他の人とかどうなのかな。
いや、あると思いますね、そういう方、うんうん、
はいはい、
そうですね、私はどちらかというとこう、あ、いいじゃんっていう、うん、
多分イキさんはご両親も確か個人事業
で、あ、そうですね、
自分で仕事をする家庭あったっていうので、
はい、
ね、そうそう、いや僕もね、だから自分で仕事をするんだっていうのを、いいじゃんっていうね、うん、思うんですよね、結構ね、
うんうんうんう
ん、なんですけど、一方で僕の記憶としてそういうのがあって、で実は割とそう思ってる、そのイメージある人多いんじゃないかなって気が、
うん、
なんかの友達に突然押し売りされたとか、ね、
はい、
嫌な思いしたとかって、なんかそういうのが、自分でビジネス始めましたみたいなので、なんかあの人が始めたらしいから気をつけた方がいいよとかね、ママ友の間でこう噂になるとか、なんかね、僕そういうイメージが結構あるんですよね。
そうですね、うんうん、あとテレビの影響とかもあるかもしれないですね。
はいはいはい、
なんかビジネスでガンガン稼いでたのに、
うんうん、
何かがあって、うんうん、もう借金まみれになったとかそういう、はいはい、あ、お金儲けをすると何か悪いことが起こるのかもしれないとか、
うん、
そういうイメージもあるかもしれないですね。
は
い
は
い、
ね、うんうん、なんかね、そんな感じでちょっと苦手意識とかを、ネガティブなイメージとかを持ってる人もいるんじゃないかなという方に向けての、
はい、
今日のお話なんですけど、
はいはい、
まあいろいろ続くんですけど、
はい、
例えばまたお仕事で、
はい、
まあ勤めてお仕事で給料を月に30万円もらってますっていう話を聞いたら、ああそうなんですねって、
うんうん、
なんか、まあ、特になんとも思わないというか、うんうん、あ、そうなんですねって思うと思うんですけど、
はい、
一方でビジネスで月に30万円稼いでますって聞いたら、この人何やってんだみたいなね、なんかちょっと疑いの気持ちみたいな、
疑いか
何やってんだみたいなね、
はいはい、
いうイメージを持つ人っているかな、いないかなって感じな、
で今の、うん、でもネガティブ話からいくと、
うんうん、
そうやって思う方はいますよね、
うん、いると思うんですよね、やっぱりね、うん、なんか給料ってもらい慣れてる、まあほとんどの人っていうか、多数派はやっぱり職場に行って、はい、勤めて給料もらうっていう、そこはね、別になんか別に悪いことをしてるわけでもないし、
うんうんうん、
で、
真っ当っていう感じ
ですね。真っ当なイメージありますよね、
はい、
でもビジネスってなると、さっきのもちろんね、しっかりとした社会に貢献できるちゃんとした仕事をしてる人もいる一方で、さっきの18歳の頃の、うん、その押し売り的なね、
はいはい、
よくないやり方をしてる人も少なくはない。
うん、なんか悪いことして稼いでるんじゃないかっていうイメージはあるかもしれないですね。
これですね。だから。で、それ、このイメージを持っているとどうなるかというと、はい、これ、いざ自分がやろうとしたときに悪いことをしているような気がして、
あ、
全然こう、収入につながらなくなるっていう現象が起きるんですよね。
はいはい。それはもったいない。
そうなんですよ。これがね、そう。この、よくね、まあ、最近、ね、一般的になってきた言葉で、お金のブロックっていう言葉、イキさん聞きますか？
うん、聞きますね。
はいはいはい。これが、まあ、何なのかって、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけど、僕はこれを、はい、うん、まあブロックね、
うん、
僕本田健さんっていう作家の人が好きで、
はい、
本田健さんの本をよく読むんですけど、
はい、
本田健さんが多分ね2019年ぐらいに出したハッピーマネーっていう本があって、そこで、はい、もう すごく分かりやすく説明されていたと僕は感じてるんですけど、
はい、
お金にはハッピーマネーとアンハッピーマネーがあるんですよっていうことをそこでは紹介されてるんですよね、
はいはい、
だからこれだと思って、
うん、
要はそのさっき言ったそのビジネスに対するネガティブイメージとかっていうのは全部ねアンハッピーマネーを扱ってるんですよね。でハッピーマネーとアンハッピーマネーって何かっていうと、これはまあ、本田健さんが、提唱した考え方で、僕もすごいいいなと思うので、僕も僕なりの説明をして、いろんな人に、まあ、特にね、仕事の時給講座の人に伝えているんですけど、
はい。
ハッピーマネーというのは、やりとりによって、双方が幸せになる。お金、
うん。
うん。で、アンハッピーマネーっていうのは、やりとりがあった時に、なんか、どちらかがネガティブな思いをする。不安とか納得いかないとか、うん、っていうのをアンハッピーマネー言います。で、そう考えると今までの話全部このネガティブイメージって全部アンハッピーマネーじゃないかっていうことに気がつくんじゃないかなと、
うんうん、本当ですね、
うん、だから押し売りっていうのもね、いや必要ないのになんかそのね、押し売りされたっていうのはもうアンハッピーマネーのね、うん、もう典型的な例じゃないですか。
確かに、
うん、だけどなんか自分が欲しいなと思っていたものをここあるよってやったら、いいのありがとう、それを売ってくれてありがとうみたいなね、
うんうんうんうん、
そういうのがハッピーマネーですよね。そういうのがハッピーマネー、うん、なのでビジネスに対するネガティブイメージを持っている人はきっとアンハッピーマネーをイメージしてるんですよね、
うんうんう
ん、でそうなると自分が売ろうとした時にいやなんか悪いことしてるような気がする、
うんうんうん、
ってなって、あ、これはいや もっと安くていいですとかね、なんかよくわかんないこう値引きみたいな、セルフ値引きみたいなのをしちゃって、
はいはい、
なんかうまくいかなくなるっていうパターンがあるんですよね。
私もありました。
私もありました、
はい、
どんな
その、はい、さっきのネガティブ話は私はちょっとあまりこう、うん、共感はなかったんですけれど、
はいはい、
その自分の価値を低く、
はいはいはい、
見積もりすぎていて、
はいはいはいはい、
提供したいんだけれど、うん、この金額で果たして見合っているのかなとか、
はいはい、
そういう思いが出てきて、
うんうん、
やっぱりお金もらえないっていう、
あ、はいはいはいはい、
そういう、それアンハッピーマネーになるのかな。
微妙に、まあ、アンハッピーマネーの一種かもしれないですけど、うん、さっきとはまた別の話、
ね。そうですね。ちょっと違いますけど、ね、なんかそういうのを感じたことはありました、
は
い
は
い、
それもいっぱいありますね。
ね、ありますよね。
うんうん、自分で仕事をね、自給しよう。まあ、要はこれビジネスですけど、自分で仕事を自給しようとしたときに、自分をね、低く見すぎてしまうとか、
はいはい、
うん、それによって、じゃあちょっと、これぐらいでいいですみたいなね、
はいはい、
自分の本当はこれぐらいで売りたいんだけど、ちょっと自信ないから、安めに売りますってやると、今度、提供する方が、その、大変、
うんうん。
要はその自分で、安くしちゃったから、なんか、これしかもらってないのに、こんなにやんなきゃいけないのか的なね。
そうです。
それも、こう、提供する側、サービス提供する側からすると、アンハッピーマネーになりがちですよ。
確かに、自分でその低い金額を提供しちゃったんだけれども、うん、それでやり出すと、やっぱり自分の中にも、うん、これで仕事にしたいっていう思いとかもあるので、うんうんうん、この金額でこんなにやんなきゃいけないのかっていう。そうですね、ネガティブになりますね。
で、うん、これもだからそういう意味でネガティブになっちゃうとか、自分が自己犠牲感を感じてしまうっていう意味ではアンハッピーマネーの一種になってると思うんですよね。
はいはい、
うん、だから今のはね、全然押し売りじゃないアンハッピーマネー、
はいはい、
うん、なんか安売りしすぎるアンハッピーマネーっていうことなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、まあ、ちゃんと自分で自分を適正に見て提供する。うん、でもね、これ難しいですよね。これはね、難しいと思います。はい。
そうですね。ちょっと、まず自分のことを見る必要がありますもんね。
う
ん、
そうそうそう。そうそうそ
う。
うん。まあ、だから、その、ハッピーマネーで仕事を自給するっていうことを僕は目指してお伝えしてるんですけど、
うん、
これなかなか難しいはずなんですよね、はい、多くの人にとって、
う
ん、
そうですね、
うん、でもね、この概念があればいけるんですよ。 うん、そのあアンハッピーマネーなのか、じゃあハッピーマネーにすればいいんだっていうことが分かれば、うん、だから提供してるものも別に押し売りするわけでもないし、本当に自分がいいと思うものをや欲しいという人に提供するので、でお互いハッピーになる、うん、いやこれをやるのが仕事の時給で目指しているところであり、
うん、
でハッピーマネーでそうなるとなんかね、また別のイメージで、
はい、
ハッピーマネーだったらじゃあ少ししかなんか収入にならないんじゃないか、
うん、
みたいなイメージを抱く人もいるかもしれないんですけど、
あ確かにそうかもしれないですね、うん
うん、だからやっぱりね、アンハッピーマネーイメージが本田健さんの本になんとなくこんなことが書かれてたような気がするのが、
はい、
世の中に流れているお金の9割はアンハッピーマネーですみたいなことがね書かれてた気がするんですよね。ちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、
そんなに多いんです
だからね、そのスーパーで買い物をした時にもなんかうわこんなにかかっちゃったよみたいな、
うん、
なんかちょっとネガティブな思いとともに支払うとか、
はいはい、
うん、なんかわこれ買わせてもらえるなんて、いやありがたいな、これありがたいなみたいな感じで支払うのはハッピーマネー、
うん、
なんだけど、そのお金やり取りするときに払うときはうわこんなにかとかね、あともらうときにも給料をもらうことを考えると、あんだけ働いてこれかよって思う人も多分いると思うんですよね。
そうですね、
うん、それもアンハッピーマネーですよね。
あ
だから結構お金の話するのめんどくさいとか、そういうのってなんでこうなるのかっていうと、アンハッピーマネーがベースにあるから、
あ嫌な気持ちになるからしたくないっていう、
そうですね、
う
ん、で適正なはずなんだけど、適正な料金を提示すると、あ高いって言われたらどうしようとかね、
あ、はい、
それで安くしちゃうと今度自己犠牲になってアンハッピーマネーみたいな、
そうです
ね、なんかねお金扱おうとするとアンハッピーマネーになりがちで難しいですよね。
うん、確かにそうだ、そうやって聞くと多いのがちょっと納得できるかもしれない、う
ん、ね、だからいやハッピーマネーなんてそんなね綺麗事言ったって綺麗事だからそんなに収入にならないんじゃないかみたいなイメージをなんか持ちそうな気がしますよね。
うん、そうですね、そうですね、う
ん、まあ、でもそんなことはありませんよと、
はいはい、
ハッピーマネー、仕事の時給をしてハッピーマネーで、まあ、お客さんとも一緒に幸せになる、
うんうん、
そして優吾同学、
はい、
自給的暮らしを、
うんうん、
成功うどくの暮らしを実現するというのを理想としてるんですよね、
はい、うんうんうん、そうですね、いやーかなり興味深いお話ですね。これがより深く聞けるわけですよね。この明日5月13日。
明日、本当だ、明日ですね。
火曜日に、
はい、
はい、ライブ講座をミスクリさんが行うということで、
はい、
はい。
これはですね、明日5月13日19時からなんですけれども、
はい、
ライブ講座のタイトルが、仕事を辞めても大丈夫、成功うどくを実現できるライフワークの育て方、というテーマで、Facebook ライブと YouTube ライブ同時配信をいたします。
はい。ね、なのでより詳しく、
はい、
はい、仕事とお金のことが聞けると思いますので、
はい、これはこのライブは、コメントをね、リアルタイムでコメントをいただけたら、そのコメントを画面に表示して、その表示されたコメントについて回答するみたいな、
ね、
はい、双方向のやり取りができるライブとなっておりますので、
はい、
ぜひぜひハッピーマネー、アンハッピーマネーのお話もできたらなと思います。
はい、そうですね、直接三つくりさんに質問ができる、はい、というわけですね。
はい、
はい、こちらのライブ講座の詳細はエピソードの概要欄にリンクを貼っておりますので、
はい、
ぜひそちらからご確認ください。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
タツさん、女性の方からいただきました。
はい、
ありがとうございます。第114回優吾同学のライフスタイルとはの回を聞きました。オンラインスクールではおなじみの優吾さん考案の四字熟語、静かな夜のジャングルで生まれた言葉だったのですね。 タイで家を作りながら過ごしているときに、遊び、暮らし、仕事、学びが一体化して自然に回っているタイの村の生活と先進国日本での生活との違いは何だろうと考えた結城さん。暮らしていくにはお金が必要で、お金を得ることが人生の第一優先になりがちな日本の暮らしは、遊ぶ、暮らす、働く、学ぶがお金をベースにすべて分離。では、そんな日本の日常でどうしたら自給自足的な暮らしになるかという問いかけに、実際に 100% の自給自足生活は、ゆうきさん自身も無理だし厳しいと思うけれど、遊母同学をやっていない人はいないはずと、考え方、見方を変えれば、自炊の料理、掃除、家事も遊母同学だよとハードルを下げてくれています。大人だって子供みたいに全ての事柄いろいろ挑戦してみたら楽しいはずです。いろんなことを単なるルーティーンにせずに柔軟に楽しく取り組みたいです。大丈夫なんとかなるが私の口癖です。タイでその日はみんなお休みだった日も結城さんは楽しいから結局一日家を作っていたというエピソードが面白かったです。ありがとうございました。
はい、
というメッセージです。
もう本当にいつも分かりやすくまとめてくれるタツさんが、
はい、
もうねこのメッセージまさに僕の言いたいことをそのまままとめてくれて本当いつもありがたいです。
そうですね、嬉しいです ね、はい、ね、伝わってますね。
ね、伝わってますね、ありがたい、ね、
本当に、
うん、ね、遊母同学の四字熟語、まあ、この回でも言ってたんじゃないかな、あの辞書に載せるので、
うん、
はい、2026年までに、
はい、
あと1年8ヶ月ぐらい、
そうですね、
しかないじゃなくて1年8ヶ月あるので、頑張ります
本当ですね、
はい、
載せたいですね、
はい、
はい、
それに向けてちゃんと動こうとしております。
はい、今ブログをたくさん書かれてますよね。
あ、そうなんですよ、ブログいっぱい書いてます。
はい、
うん、やっぱりその遊母同学にがなぜ生まれたかっていう詳細ストーリーをなんかね整理したくなったんで、
うんうん、
あの2015年のタイあの前の2014年あたりからの仕事の状況から毎日ブログを、
はい、
まあ、今ね、今この収録時点ではちょっとそれを一旦中断したんですけど、結局ね、うん、なんか50日ぐらい連続で、ほぼ連続で毎日ブログを久しぶりに更新してました、ね、
あ、いやーすごい、ね、気持ちが入ってますね。
はい、
はい、
なんでちょっと遊母同学を辞書に載せるために、辞書に載せるためにはあの認知度が必要なので、
うんうん、
あ、結構ね、あの遊母同学っていう言葉いいですねって言っていただけることが多くて、
はい、
でも結城さんが考えた言葉だからとかって言って、なんかね遠慮して使いたいのに使えないとかっていう方がいて、使ってくださいってでも認知度がないと辞書に載らないので、
うんうん、
も
う
ぜひその、ね、許可とかいらないので自由に使っていただきたいなと思います ね、 、
はい、
ね、あのね、でこれまたね、あのちゃんと説明できないからとかなんか言わずに、もう自分なりの解釈でね、バンバン言うことがくだってね、あの言っちゃっていいのでね、
うんうんうん、
はい、もういっぱい皆さん使っていただいたら嬉しいなと思います。
はい、はい、なんかハッシュタグで遊母同学って、ね、
あ、はいはい、
入れたらいっぱいその発信が出てくるとか、
はいはいはい、
なってますかね今。
あ、今ね僕あの一人でやってるあのハッシュタグ遊母同学ね、あのいっぱいつけてもらえると、
はいはい、
ね、SNS やってる方ははい、やってもらえるとありがたいですね。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
タツさんありがとうございます。タツ
さんありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。